皆さんこんにちは。いつもですと第3日曜日、第3聖日はプレイズワーシップないんですけれども、あ、第3はあるんでしたね、ごめんなさい第2がなかったんだ8月は伝道会プレジョイフルアワーがありませんので、でもプレイズワーシップがたくさん行われることは本当に感謝だと思います。今日はいつもシリーズ的に行っておりまるものからちょっと外れまして、自由なテーマということで、8月15日終戦記念日ということもありますんで、平和ということを考えてみたいなと思いまして、平和を作るものという言葉が含まれておりますマタイの福音書からお話ししてみたいなと思っております。はじめにお祈りさせていただきます。恵みと憐れみに富みた申しなる神様、第3の日曜日のこのようにして8月の暑い日ですけれども、終戦記念日という特別な日にプレイズワーシップを持つことができましてありがとう、感謝申し上げます。今日のメッセージをあなたの恵みによってどうぞ語ることができ、唇を清めていただくことができますようにお願い申し上げます。期待しつつ感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます、アーメン。まずじゃあマタイの福音書をお読みいたしましょう。皆さんもよくご存知のいわゆる三条の水訓の箇所ですけど、5章のマタイの福音書の5章の1節から10節まで、購読いたしましょうか。礼拝ですから購読してもよろしいかと思います。マタイの福音書5章の1節、この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来た。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから。柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐから。憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるから。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。テキストとしては、9節の平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからというところからお話ししたいと思いますけど、ところで、その私たち今、終戦記念迎えて65年、本当に平和な中に暮らしていますけれども、どうでしょうか。ちょっと目を前の方まで向けていただきますと、日本にキリスト教というものが伝えられてから日本の取った態度がどんなだったろうかということをちょっと考えてみたい。歴史的な、教会史的に日本がどのような対応をキリスト教にしてきたのかなということをちょっと考えてみました。歴史的にはですね、1549年、なんと8月15日にザビエルがですね、鹿児島に来たんですね。その日付が8月15日っていうのを文献に書いてあるのを見て、あ、そうかと思いましたんですけれども、その時以来、いわゆるその世の中、当時の世の中は戦国時代でしたけれども、その間にポルトガルやスペインから、まあ主にイエズス会という、カソリックの一つの なんて言ったらいいでしょうかね、教派みたいなところですね、修道院を中心とした会でしたけれども、そこから派遣されたいわゆる伝道師と言われる人たち、パードレっていうんですか、パードレという人が何百人も来ていたんですね。そして約40年間布教をいたしまして、特に、織田信長などは仏教を駆逐するためにキリスト教を利用したのかなと思われるくらい、まあキリスト教をある意味で保護して、安土の近くには教会堂も作ってというようなことをして、まさにキリスト教がわーっと広まっていった、最高の時にはクリスチャン人口、まあキリシタンと言われる人たちが30万人はいたんではないかというくらい、今のクリスチャン人口よりも比率的にはぐっと多いんじゃないかと思われるくらいにキリスト教が広まったんですけれども、それに対して、日本は、まあ、そういう意味では恐れをなした部分もあるんでしょうけれども、禁教令というものを持って対応して、それで最終的には、徳川時代になって、江戸時代になって、あの島原の乱という天草四郎たちが戦ったという歴史をもって、ある意味一面第一回目のキリスト教が伝わってきたところに対しては、ノーの拒絶をしたわけですね。そしてその後約300年間の鎖国時代に入っていくわけですね。そして、去年プロテスタント宣教150年という大きな節目を迎えて、私たちもそのことを考えたことでしたけれども、150年前に、プロテスタントの宣教師たちが、ブラウンであるとか、それからヘボンであるとか、バラであるとかという方たちが、プロテスタントのキリスト教を伝えてくれました。そして、フルベッキなどという宣教師は政府の中枢に入って、その新しい政治体制を、また経済的な仕組みをどう取っていったらいいかということを、宣教師の立場を外れて、指導したようでした。ですから多くの明治の指導者たちはキリスト教に触れてるんですね。大変触れてはいるんですけれども、どうでしょうか。その明治政府もある意味ではその西洋の精神的な支柱になっているキリスト教は、まあ、さておいて、その上の部分の政治体制であるとか、経済的な仕組みであるとか、もういうものを、ただ、実利を利用して、まさに、富国強兵をですね、その技術を持って富国強兵をして、列国に列していくという態度に出ていったわけですね。ですからキリスト教というものを、本当はその精神の土台にあるものを捨ててしまって、上の部分だけを利用したという感じがあります。そしてその行き着いたところは、それこそ60年前ぐらいから、ごめんなさい、70年前ですね、私たちの創設、このインマヌエルの創設者である津田次郎先生たちをいわゆる弾圧するという形に出てきておるわけですね。そして帝国、日本帝国という形の、軍閥政治、軍国主義の政治がキリスト教を弾圧したという歴史をもって、このプロテスタントを伝えてくださった第2回目の日本に対するキリスト教の まあ言ってみたら神様の大きな祝福の時を拒否したというふうに思われると思います。ですけど、65年前にそれを神様の手でまた弾圧じゃないですね、逆に今度はそれを悪魔の手立てだと思いますけれども、こぼってくださって、戦後の新しい、平和な国づくりをしていくようにしてくださいました。しかし第3段目として、その終戦後占領政策の中でキリスト教というものは多く喧伝され、多くの人々に福音が伝えられる、またアメリカやイギリス、欧米各からたくさんの宣教師たちが来てくださって、私たちに福音を伝えてくださいました。しかしこの時も、まあこれは私の山口式歴史史観とでも言いますかの感じになっちゃうかもしれませんけど、経済復興、日本株式会社建設のために、また精神的なキリスト教というものをある面もう覗いてしまって、ただただ経済の復興のために、昔は三等国と言われたものを一等国にしようというような形で、日本はその経済回復復興を本当に日本列島改造論のようなことを唱えながら経済一辺倒で参ったわけですね。まさに飽食の時代に入ってきました。その中で結局民主主義というようなもの、また自由主義と言ったらいいんでしょうか、そういうものを、それの土台にも全てキリスト教があるんですけれども、その辺は忘れてしまって誤った自由主義になり、そしてさらに科学万能、何でも科学で解決しなければ納得いかないというようなものになってしまって、いわゆる進化論的な考え方が日本の思想を支配してしまっているわけですね。そのために、未だに、クリスチャン人口が 1% に満たないというような状況になってしまっておるんだと思います。特に戦後のこのキリスト教の姿を見てみますと、また、私はその中の真っただ中にいたわけですけれども、占領政策の中で本当に多くの教団教派の先生方が来てくださって、また日本独自の教団教派もたくさん立て上げられて、宣教そして伝道の働きが進められていきました。それは占領政策の中にあった時にはある面で、機能してたんではないかなと思うんですけれども、そして平和憲法というようなもの、これが、与えられて、この武器を持たない、武力によって解決しないという憲法第9条を掲げてですね、歩み出したはずでしたけれども、これが、イデオロギー戦争と言いましょうか、共産主義との戦いにどうしても軍備が必要だということにおいて再軍備されていくというような、あの憲法9条を誰が見ても武器武力でもって陸海軍はそれこれを持たないって書いてあるのに持ってるわけですね今ね。そういうことをします見ますと、その辺は金繰り捨ててしまって、共産主義に勝たなければいけないというような意味、すぐに朝鮮戦争が起こったりして、しまいましたから、国民全体がもうそれに納得してしまった。でも私の考えとしてはどうでしょうか、それでも軍備は持たないと、もし日本がこのままいわゆる軍備を持たない非武装の国になっていたとしたらですね、戦後65年の間に起こったいろいろな紛争の 半分以上は防げたんではないかなと、あの日本が軍備を持たないでやってるではないかという姿を世界に示すしていくことによってですね、その紛争がなくなったんではないかなというように思います。ですけれどもそのものを金繰り捨てた形で、経済復興に一辺倒に走っていきました。そして、私たち知らず知らずに日本人としてのアイデンティティ、日本人の考え方っていうものはやっぱりあるんですね。染みついてるって言いましょうか。これはもう日本は2000年近くの歴史がありますから、その中で日本というものが形作られて、その中に住んでいる人たち、人の精神風土っていうのができてくるんだろうと思いますけれども、特に私はそのキリスト教をなんとなく嫌う、排除するというような考え方はですね、日本人の中に、心の中に、また制度の中に、天皇制というものがあるからかなって思うんですね。天皇っていうものが、どうしても神様と天皇と一緒になっちゃうんですね。で、日本人には我々には天皇があるからと。いや、今の皇室なんか見てると、あれはまさに神様じゃないから大丈夫だと思うけれども、心の奥底にはなんとなくそういうものがあるんではないかなと思うんですね。そして農耕民族でしたから、どうしても集団でしか、いわゆる食料を確保するっていうことが、農作業っていうのは集団でやらないとできないという部分がありましたから、その集団の輪を乱す、自分の住んでいる地域の村の秩序を乱すような行為や行いをすると村八分にされる、またそれをにされるのを怖くて異質なものを持ってくるということ、まあ異質なものっていうよりも本当はこっちに真理があるんだけれども、これをなかなか自分たちの社会に伝えられない、持ってこれないというような精神構造って言いましょうか、ものがあったのではないかなと思うんですね。そして、これが一番大事かなと思うのは、日本人の考えはファジーですね。ファジー、あまり黒白はっきりつけるということを嫌います。まあまあいいじゃないのっていうような考え方がどうしても起こります。私もあります。もう本当によく家内に言われるんだけど、ちゃんとしときなさいって言われるんだけど、もう片付けないで出てきちゃうとかですねそんなことはもう日常茶飯事で、その辺ちょっとファジーだなと反省させられることしきりなんですけれども、その辺やっぱり戦争によって平和憲法を与えられてもですね、その辺ファジーですから、世の中がこういうふうになってんだからしょうがないじゃないかというような形で、軍備もしていってしまうというようなこと、これはなかなかそれを脱却するっていうのは難しい。キリスト教っていうのはやっぱり黒白はっきりさせる宗教ですよね。それは罪ですって言われた時に、いやまあ嘘も方便だからいいじゃないっていうようなところがどうしても日本人にある。で、まあ、その平和憲法を捨てるっていうのはですね、まあ、私のこれは日本山口士官ですけども、やっぱり悔い改めが本当に徹底してなかったんじゃないかなと思うんですね。というのは8月6日と8月9日の原子爆弾を落とされたということにおいて、まあ、それは確かに私たちは戦争の被害者、大きな被害者ということにはなってしまってますけれども、それは確かだと思います。アメリカが軍事的に戦略的に必要だといういろいろなことを言っても、やっぱりそれを日本人の頭の上に落としたというようなことを考えるときには、誰がどう言っても許されない行為ではあったかとは思いますけど、そのために今度は日本人全体が被害者意識になってしまったんですね。3月10日の東京大空襲であるとか、そういう戦争の被害というものを 色濃く出てきてしまいすぎてしまったために、実際は戦争を起こしたのは日本だった。中国や朝鮮や、まあ、台湾、東南アジアをまさに侵略して、中国の人たちや朝鮮の人たちを殺戮したという戦争加害者という立場をかなぐり捨ててしまって、そのことを悔い改めてないわけですね。ですから未だに戦争責任ということを中国や朝鮮、韓国の人たちから言われてしまうというようなことがあるんではないかなと思うんですね。戦争はしてはいけないということを心に明記して、本当に悔い改めるということをしたのでしたら、平和憲法というものはずっと維持していくんではなかったのかなというふうに思っております。さあ、それで、この三条の水訓の方に目を向けたいと思いますけれども、この三条の水訓の中に八つの祝福というものが書かれています。三条の水訓の八福と言いましょうかね。心の貧しいものが幸いだということ、悲しむもの幸いであるということ、柔和なもの、義に飢え渇くもの、憐れみ深いもの、心の清いもの、平和を作るもの、義のために迫害されているもの、この八つの祝福があるということをイエス様はこの中でおっしゃいました。そして今日は特に9節の平和を作るものということを考えてみたいと思うんですけれども、平和を作るということにおいて、私たちは神の子とされるということです。神の子っていうのの条件は何でしょう。神様から見て私の子だと言っていただける条件は何でしょう。それは私たちすべてが罪人だということ、罪を犯しているものだということを認める人罪ということがありますね。そして先ほども申し上げましたけど、悔い改め、本当に悪うございました、神様の前にです、人の前じゃないんです、神様の前に、私は罪人でした、このこれこれこれのことをやって行って罪を犯してまいりました。最大の罪と言われるものは、神様を神様として知らなかった、まあ認めていなかったということが最大の罪かなとは思いますけれども、いずれにしてもそのことを悔い改めるということが大事です。まさに黒白はっきりさせる。そしてそのことをすることによって新しく生まれ変わる生き方を、今までの生き方と180度方向転換をするということが悔い改めであり新しい生き方です。そして私たちの自我、これを十字架の上にすべてお捧げしてしまう、自分のわがままを神様の独り言として与えてくださったイエス様が十字架にかかって私たちの罪をすべて背負ってくださった、そのことが分かりましたと申し上げて、そしてこれからは自分のわがままをその十字架に釘付けしてしまいます宣言して、そしてこの6番目にもありますけれども、心の清いものということで清められたものとなる、この聖火の恵みをいただいたもの、そのことによって黙示録などにも出てまいりますけれども、命の書に、イエス神様の命の書に私の名前が書かれるんですね。皆さんの名前が書かれるんです。救われたと言った時に、清められたと言った時に、 私は、まあ、神様どうなさってるのかなと思うんですけども、救われた時に確かに山口民夫って書いてくださったと思うんですけれども、清められたらさらにですね、その上に上書きするようにコクコク書いてくださってるのかななんて思ってるんですね。でも信仰の歩みの中にですね、もし神様の御心と反することがあると、その名前が消されたんですよ。毎日の信仰の歩みというものを神様の御心にかなったものとして歩んでいかなければ神の子とは言われないということだと思うんですね。そして平和を覆すっていうのは戦い、戦争ですよね。エペソ書の中に、エペソ書の6章の10節から18節、神様の武具というものが書いてあります。後で皆さんに読んでいただければいいかと思いますけれども、私たちは真理の帯を締めなければいけません。正義の胸当てつけなければいけません。そして平和の福音の靴、これを履かなければいけません。そして信仰の大盾、信仰を持っているってことによって全ての災い、火や非難から防ぐことができますね。最初に申し上げたように救いの兜、私は神様から罪許されて救われたものだというもので、救いの兜をしっかりかぶってなければいけません。そして何より御霊の与える剣、神様の御言葉です。これを毎日やっぱり読んでなきゃダメですね。これは全て防御の、今までのものは防御の武器ですけれども、武器というよりも防御のものばっかりですけれども、剣っていうのは攻撃的な武器ですね。唯一攻撃的な武器をこのエペソ書には書かれています。それが神様の言葉、御言葉です。これをしっかり握ってなければ、イエス様もそうでしたよね。三条荒野で悪魔に試みられた時に御言葉で対抗してきましたよね。ですから私たちは神様の御言葉あるこの聖書を毎日やっぱりの読んで蓄えていかなければいけないです。このことによって私たちは本当に神様の子供と言われることができるんです。この8月15日終戦記念日、65年目ということですけれども、平和を作るということにおいて神様の子と呼ばれるものとなるために、ぜひこの条件を果たして、戦うのは悪の霊との戦いですから、これによってしか勝てません。まあこれはちょっと余談になってしまうかもしれませんけど、これによって全くこれで地上では戦いがなくなるってことは決してないかなと思うんですね。というのは悪魔をが懸命に働きますから、黙示録に出てくるように、またダニエル書やエゼキエル書やたくさんの書物の中に世の終わりというようなことが出てきますけれども、悪魔との戦いが終わらない限り平和は来ないかなっていうような感じはしますけれども、しかし私たちの心の中にいつも平和を持っているということにおいて、御言葉を蓄え、集会を守り、お祈りをして、このことをさせていただきたいのと切に願っております。ちょっと長くなりました。失礼いたしました。